Okay, let's turn to Genesis chapter 9.
はい、創世記9章に今日は、学びに来ます。
Okay, so when we today's message, we're looking at the sin of Noah and Ham.
ハムとノアの罪という、テーマで見ていきます。
Okay, so in Genesis chapter 9, the flood has now happened and we're moving on. And we've, as we talked about last week, Noah replays the story of Adam.
で、洪水が終わって、箱舟から出てきて、そのノアがしたことが、実際アダムがしたことを繰り返しただけっていうのを、まあ、先週見ましたけど。
After the creation, Adam is in a garden.
創造の後で、アダムは農園じゃない、畑にいます。
And so after the new creation, Noah plants a garden.
で、ノアも、新しい創造の後で、箱舟から出てきて、その、ブドウ畑というものを作ります。
But Adam consumes the fruit in an evil way and becomes naked and cursed.
アダムはその良いもの、その果物を悪い食べ方をしてしまって、呪われたゆえに、まあ、ノアも同じようになります。
And so in this case, now Noah does the same. He eats the grapes in a wrong way.As wine and like gets drunk, and then he becomes naked and sins and is cursed.
で、まあ、ノアのやつを見ていくと、そのブドウ畑を作って、ブドウ酒によって酔っ払って、その果物の食べ方を悪い風に捉えて、裸になってしまって、まあ、その土地が呪われます。
And in verse 20, it says Noah, a man of the soil, and that literally means Noah, the man Adam, or the man of Adam.
うん、ノアは主のために祭壇を築き、このノアというのは土の人ということで、アダムと、まあ、名前もほぼ同じというか、まあ、同じです。
Okay. So, Adam's sin brings a curse on his descendants.
アダムの罪は子孫に、呪いをかけます。
So now Noah's sin brings a curse on his descendants.
ノアの子孫もこれ、ノアの罪によって、呪われます。
But, let's read from verse 20.And now let's talk about Ham.
で、verse 20?
We'll read from verse 20, but I'd like today I want to emphasize Ham.
Okay. 20節から今日は読みますけど、特にハムを重点に置いてみましょう。
Okay, actually, we'll start from verse 18.
やっぱ18節から始めましょうか。
Because it's from there that Ham is emphasized.
ここからハムというのが強調されていくので、見てみましょう。
The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham...was the father of Canaan. These were the three sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the whole earth.
創世記8章の18から。そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。
Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard, and he drank some of its wine. He became drunk and lay uncovered inside his tent.
Wait, you're reading?
20 and 21?
Okay. forgot. 19から読みます。すべての獣、すべて這うもの、すべての鳥、すべて地の上で動くものは、各々その種類に従って箱舟から出てきた。ノアはその種のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上の全焼の生贄をした。主はその並べの代わりを掲げ、主は心の中でこうおせられた。私は決して再び人のゆえに。
Just a second.
You said 21. Yeah, I'm thinking.
You're reading chapter 8?
Yes.
Oh, so we're reading chapter 9.
Okay.
okay.
Yeah, okay.
毎回始めましょう。ありがとう。
はい、ごめんなさい。9章でした。
9章。
なんかおかしいと思った。
Okay. はい。じゃあ、毎回、let's read it again in Japanese. Yes. Genesis chapter 9 and.You can just go from 18 down to the end. Let's read it to the end. Okay.
ごめんなさい。創世記の9章の18から。ヤコブは出てきて、ヤコブちゃん、箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハムやペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で彼らの全世界の民に分かれていた。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。そこでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、 後ろ向きに歩いていって、父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべとなれ。また言った、褒めたたえよセムの子、主よ、セムの神主よ、カナンは、彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように。カナンは彼のしもべとなれ。ノアは大洪水の後350年生きた。ノアの一生は950年であった。
Okay, I'll just continue on from 22. Ham, the father of Canaan, saw his father naked and took his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders. Then they walked in backward and covered their father's naked body. Their faces were turned the other way so that they would not see their father naked. When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves, will he be to his brothers." He also said, "Praise be to the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem. May God extend Japheth's territory, and may Japheth live in the tents of Shem. And may Canaan be the slave of Japheth." After the flood, Noah lived 350 years, Noah lived a total of 950 years, and then he died. Okay, now This is an amazing prophecy.
これはすごい、まあ、予言です。
We would be here all night or week if we tried to understand it all.
本当にすごくて、正直言うと見てたら、まあ、一晩中今週全部かかっちゃうんで。
And it's certainly not just something we should read over and go on without thinking about.
これすごい深いので、チャート通読するようなところにしてはもったいないですね。
But again, as we discussed last week, when we read the Bible, we need to know how to dig.
ね、その聖書を読むときに、先週も言ったんですけど、その深掘り仕方というのがすごい大事になってきて。
Right, like if you dig a hole, you know, if you use the wrong kind of spade, it's not going to work. You need a particular kind of shape of spade in order to dig a hole.
実際、まあ、地面に穴掘るときも、そのシャベルとかスコップとかいろんなやつある中で、やっぱ間違ったやつを選ぶと全然ちゃんとできないので、まあ、解釈の仕方とかその深掘りの仕方というのはすごい特定なもんなんですね。
So when we look at a story like this, how can we start to dig into it and get meaning out of it?
このようなその話というか、箇所を見るとどのようにして深掘りを始めるでしょうか。
Well, one way is to look for something which isstrange or unusual or stands out as being odd.
まあ一つの方法としては、その何か飛び出して見えたりとか、なんか何でこんなん書いてんのやろっていうちょっと謎いところを掴んでください。
Another way is to say, where does this kind of phrase or where does this pattern occur somewhere else?
もう一つ言うのは、その同じことが聖書の他のところで書いてたりするかなとか。
So we'll use these two methods today to understand this.
今日はその2つのスコップというかを使って見ていきましょう。
The first one is something odd about this story.
まずこの話のなんか謎いところ、謎なところ。
Well, let me ask you, what do you think is kind of strange or odd about this story?
で、今ちょっと皆さんにこの何が謎、ちょっと不思議か、それをちょっと聞いてみます。
When I say odd, I mean...It doesn't have to be strange, but something that didn't need to be there, for example.
まあ、例えば、書いてなくてよかったんじゃないかなって正直思うようなところがあったら、挙げていただけませんか?
Okay, we'll give the Japanese people a chance first.
And then 日本人からっつって。
It might be easier that way. はい、まず日本人は意見ありますか?ということで、ケイタは、なんか…
オーストラリア人さっき喋らした英語。
不思議なところ、
はい、なんか不思議なこと、
はい、不思議なところ、
はい、
あのハムじゃなくてカナンが呪われたところとか
OK はい、それは一つOK, so the Japanese the Japanese
そういうコンペティション。
そういうコンペティション。競争ではないです。はい、日本人が出したことは、the was the it was Canaan that was cursed, not Ham. Okay, that's the first one. Yeah. Okay. あと何かありますか？Okay, well, let's be fair and give the English speakers a go. Okay.
I'm going to take a stab and say that they didn't have to add that he uncovered himself.
Okay.
Because, I don't know, I mean, I know drunk people do drink. I don't know, I feel like, I mean, I know it's part of the story, but...
Yeah. Mm. Yeah, why did he uncover himself? まあ、裸になったということは、なんで帰ってやったということ。Any other ideas?
One of the guy's names is Ham.
Yeah? Seems strange to you? unclean, it's an unclean meat, yeah.
How about like the first thing they do after they get, well, the first thing Noah does after he gets out is he makes alcohol.
Yeah. Okay. Yeah. And
it's like the continuation of the curse that was already upon Adam.
Mm-hmm.
Like he himself brought the whole thing, and then he curses Canaan.
Right.
He set in motion. Yeah.
あの、Noah はアルコールを作って。あのまあ、アダムの罪のために彼の子孫が届きましたように、今はあのノアの罪のためにあの子供が呪われたように見えます。
うん、あと he said、ね、自分のやったことやのに自分の子供を呪ってる。
うん、
うん、
Right、
確か。
Okay、
I don't know if you guys had already just said this, but it was him who had sorry, who was it that sinned? But it was his, Ham was the one who sinned, but, Canaan was the one who got, what do you call it?
Cursed.
That's it. I don't know if you guys just said that.
Right.
No, I just said that. That's good.
Can you
change
it?
まあ、その、ハムが罪を犯したのにカナンだけ特定に呪われているのもまた、面白いなっていうので、ちなみにハムは他にも子供がいたそうなんで、それは面白いなと思います。うん、
OK。 Anything else? ケイタ
下に言って割れた、何でもいいよ。
Well, of course, anyway, everyone lived 950 years, and nothing strange about that. But anyway,
there's also the subject of nakedness. There's other interpretations concerning the nakedness. Apparently, the other interpretation would be that it's Ham, you know, coming together with his own mother, and that's what nakedness stands for, as in. It's Noah's wife, right? So that's why his son eventually got cursed, Canaan got cursed, and that's one interpretation, because it's based on other verses in the rest of the Old Testament. But also, I mean, if you take that aside, it is interesting that, you know, just seeing someone naked, you curse your whole bloodline, essentially.
Uh-huh.
It is interesting.
No? Okay. Alright. 面白いところは、まあ、別の解釈は、その裸を、あの、表す、示すというのは、あの、それは実は、ノアの裸は、ノアの奥さん、のと性的にあの交際したというあの意味で、それは他の聖書の箇所と比べたらあのそういう解釈もできるから、そのためにカナンは呪われたという アイディアがあります。Okay, that's a very good point.
ハムが、アダム・ペーバーの子供のカナンを意味して、で、セムとヤペテは、あ、違うか、関係ないよね。
あ、言いましたね。
そういうかしたものと、浮かさないものの違いかと思ったら、
うん、
違った。
いや、There was a Canaan who was an early descendant of Adam and Eve as well. Maybe that's not a direct connection. Okay, arigatou gozaimasu. Thank you everyone for your contribution. I'm going to continue now, but as you brought up most of the things that we will talk about now, so thank you very much.
Yeah, いろいろ出してくれてすごいありがたいんですけど、とりあえずそれを一回頭に置いといて続き見ますけど、今みんなが言ってくれたことを、振り返ったりするかもしれないので覚えておいてください、言ったこと。
Okay. Go back to 18.
18章に、あ、じゃなくて18節に戻ってみると、
The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth, and Ham was the father of Canaan.
箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。
Verse 22, Ham, the father of Canaan, saw his father naked.
22節、カナンの父、ハムは父の裸を見て。
So we see there's a definite repetition here of Ham, the father of Canaan. Ham and Canaan.
でもちろんこれ見てわかるのはハムとカナンというのはすごいここで大事な、何か伝えたいんですね、これを二人を通して。
He's emphasized
here. やっぱすごい強調されてます。
Turn the page to Genesis chapter 10 verse
6. 次のページかな、10章6節を見てください。
The sons of Ham, Cush, Mitzrayim, Put, and Canaan.
10章6節、ハムの子孫はクッシュ、ミツライム、プテ、カナン。
So, this is even more strange now when we consider that Canaan was the fourth son. He wasn't even the first son of Ham.
で、これ見てすごいさらに不思議になるのは、そのカナンっていうのは、長男じゃなくて、なんなら一番下の子だったんですね。
And that also shows us that this didn't just immediately happen, you know, a week after they got off the ark.We're talking 4 years later.
で、その、このセムじゃない、セムじゃない、ハムの罪というのは、これを見てわかるのは、箱舟から出てきて1週間後とかじゃなくて、4年ぐらい経ってるというのがわかります。
But that makes sense, because my wife planted a vineyard about 5 or 6 years ago, but we're still waiting for the fruit.
それすごい励ましないのは、そのブドウの木を5、6年前に植えたんですけど、まだ実がなってないっていう。
But the point here is that, you know, it's the fourth son, not even the first son, who's always joined together here.
ね、このすごい機械強調ばっかりされてるカナンというのは四男っていうのかなっていうのが、当時からしても今でも不思議じゃないかなと思います。
Okay, that's one thing. Now let's go to Genesis chapter 6.
でそれはすごい不思議で、とりあえず一回置いといて、創世記6章にちょっと戻ってみてください。
And let's go back to verse 9, 10, and 11.
9, 10, 11節。
This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had three sons, Shem, Ham, and Japheth.Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence.
はい、創世記6章9、10と11。これはノアの歴史である。正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。
Noah was righteous. He was completely righteous. He was faithful.It's emphasizing his righteousness.
で、ノアの 正しさ、ノアは正しい人であった、ノアは、全く人でっていうのはもうノアの信仰心の正しさを、まあ、表しているんですね。
He had three sons, Shem, Ham, and Japheth.
三人のセムハムヤペテという息子がいて。
And then it says the earth was corrupt in God's sight and full of violence.
すぐ後に神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたって書いてあります。
This is a play on words.
言葉遊び的な感じですね。
Because the word for violence is Hamas.
その暴虐か。暴虐っていう言葉は Hamas っていう言葉になります。
It's the same as ham, just with an S on the end.
Ham という言葉にほぼ一緒で S だけつきます。
So, you like the terrorist group in the, I was going to say, in Philistia, in Palestine, in Gaza. Hamas is the word violence, but it's the same word as ham. It's the same name, the same, the first two letters are the same.
現代においても面白いのが、そのガザにいるそのテロ団体はハマスという、ハマスですよ。という言葉で、そのハムという、そして暴虐っていう言葉と同じなんです。
So this is recognized, as a play on words here. It's not just, you know, an odd opinion. It's saying that just as Noah was associated with righteousness, he was full of faith, full of righteousness, Ham,The world is full of ham. It's full of violence.
で、そのハムが最後に来たのは偶然じゃなくて、聖書が何か言いたいことがあるっていうのが分かります。それは、で、ノアは全く人であったって言った瞬間、今度ハムを見た瞬間、地は暴虐で満ちていたっていうその地の悪さというのをハムという言葉と近くに置いています。わざとかな。
But then go back to 9:18 and we see the same pattern again.The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham was the father of Canaan. These were the three sons of Noah, and from them the people were scattered over the whole earth. All the nations came from them. And obviously we know the very next thing we see is the earth becomes full of corruption.
で、全く同じと言ってもいいかもしれませんね。9章の18節では、白船から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペデだった。ハムはカナの父である。ハムはカナの父であると言った後に、この3人がノアの息子で、彼らが全世界のために分けられた。そのカナンは、まあ、じゃあハムはか。ハムはカナの父であると言った瞬間、その世界中に罪が広がっていったっていうのを、そして人々が広がっていったのを、まあ、書いてますね。
Ham, in a sense, is a little bit like the Antichrist, or is it perhaps a good, is a good type of the Antichrist in the way that he is used to represent evil, but in a hidden kind of way.
で、ハムというのは、その、ここでは、ちょっと反キリストを象徴している部分があって、まあ、この時代においては、まあ、もちろんその反キリスト的な存在だったと思いますし、その地の悪さ、その暴虐というのを表しているというのは、まあ、悪を表す反キリストと、まあ、同じですね。
And if you go back to chapter 8 and verse 22, it says, As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. The word heat there, is also very much associated with ham. It's almost the same word.
で、8章の22節見ると、地の続く限り種まきと刈り入れ、地の寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことない。この暑さっていうのはハムということと、そして暴虐ということと似ているというより、まあ、ほぼ同じと言っても過言じゃないですね。
Ham, if you take the words which are almost the same as ham, we have violence, heat, blackness, darkness.
ハムという言葉をほぼ一緒の言葉だけを取ると、暴虐、闇、暗闇、
mm.
とあと、おじさん。
violence.
I said that one.
Okay, so 暴虐、
まあ、熱。
暗い、黒い。
暗い、黒い、熱、暴虐。
Right. Okay. Just go with me now to Genesis chapter 49.
で、ちょっと先進んで、創世記49章を見てください。
Almost in a similar pattern, now Jacob is prophesying over his sons the way Noah prophesied over his.
はい、でそのノアが自分たちの息子、自分の息子に対してその予言言葉を与えたように、ここでヤコブは自分たちの自分の息子たちに予言の言葉をかけています。
in verse 5 it says, Simeon and Levi are brothers. Their swords are weapons of Hamas, violence.
5節、シメオンとレビとは兄弟。彼らの剣は暴虐、そのハム、ハマスというの道具。
That's interesting because, just before that, it talks about Reuben. Reuben, you are my firstborn, my might, the first sign of my strength, excelling in honor, excelling in power. But then he says, unstable or turbulent as the waters, you will no longer excel, for you went up onto your father's bed, onto my couch, and defiled it. It's talking about when Reuben went and slept forcibly with his father's wife in order to try to get off, a position of authority over the other brothers.
はい、でもそのシメオンとレビの例を見て、そのちょっと前、3節と4節では、ルベンよ、あなたは我が長子、我が力、我が力の始めの実、優れた威厳と優れた力のあるもの、だが水のように奔放なので、もはやあなたは血をしのぐことがない。あなたは父のとこに登り、その時あなたは怪我したのだ。彼は私の寝床に登った。っていうのは、その、ルベンが、ヤコブの奥さんかな。
Yeah, the con- the,
the, the, the, shoot,
the, the, yeah, the servant of Rachel. He slept with
Rachel. No, what kind of slave? Yeah.
Yeah.
To, muriyari, その寝たので、怪我してしまったんですね。
And that is to put himself in a power position over the other brothers.
で、それはなぜやったかというと、兄弟の中で一番優れた力のある権威のある人になりたかったからなんですね。
Because he was the child of the not favored wife.
それなぜかというと、ヤコブが、ルベンが生まれた、お母さんかな、母親はヤコブに気に入られてない方のレアだったからです。
So we have this pattern, and then we see Hamas, we have the brothers, and we see turbulent as waters, the flood, the defiling of the father's wife, the Hamas.And the whole, all of the patterns seem to fit again.
なので、その水のようにっていうのは構図を表しますね。で、その後に、性的に汚れてしまって、暴虐というハマ、まあ、ハムという言葉が出ちゃいますね。
And so there's a curse that comes on them in verse 7. Cursed be their anger, so fierce, and their fury so cruel. I will scatter them in Jacob and disperse them in Israel.
同じ、7節、呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの鼻だらしい憤りは彼らを、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。
Now, it's interesting that when Jacob, sorry, when, when Joseph, kept one of his brothers in prison, it was Simeon.
で、そのヨセフがエジプトに一人、牢獄の中で残していけって言った時に残されたのはシメオンでした。
Right. And it seems perhaps this is part of God's judgment that comes on him.
まあそれはもしかするとその神様が彼に対する個人的な罰だったのかもしれません。
Right. So as you can see, then we've found some connections here.Because the story of what happened to Noah and his sons now is happening with Jacob and his sons.
Yeah, すごいこれで一回掴んでもらったと思うんですけど、ノアに起きたこと、ノアの罪、そのノアの話というのは、今度ヤコブで全く同じことが起きているようですね。
What's the connections?
そのつながりとは、
The flood waters?
水、洪水?
The curse coming on the children?
で子供たちが呪われて
The violence and ham
ハム、その暴虐
Right、And the struggle between the brothers
で、兄弟同士の、まあ力出し
Right So there's another connection、that helps us to understand this story
なのでこの両方の話で同じことが起きているので、まあ、その両方を踏まえて、見ていきましょう
But of course, Cush also was the son of Ham.
Cush というのはハムの息子の一人でありました。
And the descendant of Cush was Nimrod.
Cushの先祖、子孫は、ニムロデでしたね。
And Nimrod is associated with Babel, Babel.
ニムロデはバベルにすごい深く関わってます。
So Ham, you know, his curse is expanding and finding many different ways to express itself.
なので、そのハムにかけられた呪いというのは子孫を見てカナンだけじゃなくて、ハムの子孫全体的に及んでいることが、バベルを見たりするとわかりますね。
In chapter 11, verse 3, when they build the Tower of Babel, it says, they said to each other, come and let us make bricks and bake them thoroughly. They used brick instead of stone and tar for mortar.
11章の3節を見ると、彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに、礫製を用いた。
Now, this is again, it's a play on words, because the word for tar is kemar, and the word for mortar is komar, but both of them are the word ham. It's the same, it's just another variation of Ham's name.
その粘土 and 歴性
Yeah.
その粘土と歴性っていうのは、あ、すごいです
か Yeah. ヘマ、ホマ。
ハマとホマっていう、ハムという、ハム。まあ、全く同じなんですね。粘土と歴性っていうのはハムと同じ意味です。
Sorry, Mary, if I'm mispronouncing. Okay. Alright. Now let's look at one more aspect of this.
最後もう一つだけ見たいところがあって、
Recently an archaeological study was published, which if you want to read it in English, that would be great, but in Japanese it's a bit difficult to do that, but so I'll just explain it, and you can find and study all these things out for yourself.
最近考古学の新しい情報が見つかって、歴史に新しい情報が見つかって、それはちょっと英語で書かれた記事なんで、日本語では難しいので、ちょっとそれを、訳しながらというか。
But basically what it says is that the falcon-headed god called Horus is basically Ham. It's just the way that the Egyptians deified and honored Ham.
で、ただまあ基本的に一番それをその記事が言いたいのは、ハヤブサの頭をした神ホーラスかなはハムです。まあ名前のが一緒なんですね。
It's one of the most common pictures in Egypt.
エジプトで一番その、評判じゃないな。よく見られる絵です。
Right. I'll just go through some of the reasons that they associate Ham and Horus.
で、その有名な神ホーラスとハムはなんで同じかという、理由をちょっと何個か説明します。
In the lists of Turin, Ham is listed as the 11th from Adam.In Egypt.
中輪、ハムというのは、アダムから11世代目にあたります。
Which is exactly where Ham was.
それは聖書的にも正しくて、ハムは確かに11世代目です。
Ham means blackness, darkness, violence, and Horus is directly associated with all of those things in the writings about him.
はい、で、ハムというのは暴虐、暗闇、黒、そういう意味がありまして、ホーラスかな、その神は、まあ、同じ意味合いがありますね。
Also, the falcon represents, he's the attacker, like a falcon comes and attacks other mice and whatever. So, Ham is associated with Hamas and violence.
じゃあ、ハヤブサの頭は何かというと、ハヤブサはその攻撃性がすごい強くて、下にいるネズミとかを一気にわーって降りていって攻撃する。Both, ハムの性格が神に、そのホーラスという偽の神に出ています。
Both Ham and Horus come from a family of eight.
8人兄弟の、家族。8人家族から来るのも、ハムもホーラスの伝説も同じです。
There are eight people on the ark.
8人ノアの箱舟に乗りましたね。
Ham was the youngest of three brothers, and Horus was the youngest of three brothers.
ハムはその 3人の兄弟の中で一番下で、ホーラスもそうでした。
Ham's father was put in an ark and went over the water.
ハムのお父さん、父はその博物の中で水の上をさまよいました。
Horus's father, Osiris, was also associated with being put into a wicker boat like Moses and floated out over the sea in a judgment.
ホーラスの父のオシリス神は、まあ言うたらモーセの貝羽桶かな、貝羽桶なんかあるでしょうか。
まあバスケ。
まあバスケ、うん、カゴに乗せられて罰として水の上をさまよわされたって書いてます。
Ham and Horus both go through a global flood judgment.
ハムとホーラスは、世界を大洪水という経験を、生き延びます。
Ham and Horus are both associated with the same scandalous behavior toward their father.
そしてハムとホーラスは、父に対する罪のパターンというかが、そして罪、父に対してしたことは同じです。
Ham and Horus both had four sons.
ハム、ホーラスは、4人子供がいました。
Ham and Horus both made a journey from the east.
東からやってきたのもハムもホーラスも同じです。
Ham moved to Egypt.
ハムはエジプトに、引っ越して行ってきました。
And the boats which are commonly seen in Egypt represent the journey, the original migration coming around the ocean, and then they drag the boats from the Indian Ocean across to the Nile, and so that Horus is also said that he comes from the east.
で東から来た、ハムというのはその岸に着くと船を引き上げていったように今のエジプト、まあ今のエジプトだね、当時のエジプトの船の形、そして船の元の、原作のストーリーはホーラスもハムも同じなんですね。
The Bible says in Psalm 105, Egypt is called the land of Ham.
詩編100号にはそのハムは、あ、違う、エジプトはハムの地と書いています。
And in Egyptian mythwritings, Horus is also used as the same name of Egypt.
そして、エジプトの昔の書物では、ホーラスはエジプトのもの。
Or Egypt というもの
はホーラス。エジプトというものはホーラスからという、そういう言葉があります。
Ham and Horus both lived to very great ages.
長生きしたかなっていう部分でも、ホーラスとハムは全く同じです。
Okay, so...It's interesting that the Egyptians have deified their ancestor Ham.
なので見たら分かるのはそのエジプト人は自分たちの大先祖であるハムを崇めていました、神としていました。
So did we. The Europeans worship Jupiter, Japete, Japheth.
で、西洋人もそうで、ヤペテというジュピタという神を、まあ、同じなんですね、崇めてたので同じことをしています。
So let's have a look at Psalm 105.
じゃあその詩編105をちょっと見てみましょうね。
It says here in Psalm 105,
詩編105では、
in verse 20 something, in verse
23, 23節ですね。詩編105:23。
Then Israel entered Egypt, Jacob resided as a foreigner in the land of Ham.
詩編10523節。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に帰留した。
In verse 27, they performed his signs among them and wonders in the land of Ham.
主はその民を大いに増やし、彼らの敵よりも多くされた。
Okay, so Egypt in the Bible is called Mitzrayim.
エジプトというのはミツラインというそのユダヤ語かな。ヘブライ語に書かれています。同じ言葉です。
Right. Today, it's still called that. It's called Misa. Sorry again, Mary, for mispronouncing your country. Misa, Misa.
で、今もそのなおミサというまあ同じほぼ同じ、言葉があります。
So in the Bible, Ham had his son, and his son was Mitzrayim.
ハムの息子ミツライム、これエジプトという意味です。というか言葉です。
That was the second son.
二人目になりますね。
Okay. Now, why are we going into all this?
なんでここまで、深く掘りしてるかというと
Because it's all a background to understanding what Genesis chapter 9 is talking about.
それは、まあ、なんでここまで見るかというと詩編じゃない、詩編じゃない創世記9章がの意味を、理解するためです。
As Richard correctly pointed out, it seems strange that, you know, his whole bloodline was cursed simply because he saw his father naked.
ね、さっき言ってくれたようにその一回お父さんの、その父の、裸を見てしまっただけで子孫全員呪われるのはなんかちょっと過酷やなって言いましたね。
And obviously, we've all thought that. I think every one of us, when we read this story, have thought, that's a hard cop.
で、まあ、これ実際読んだら、確かにちょっと残酷やななんて思うかもしれません。
Why was it such a harsh judgment upon him for that?
で、なんでハムにここまでひどい罰を与えられましたかな?
And why is Canaan cursed? And, I mean, Canaan...At the very least, must have been a very small child at this age.
で、特にそのカナンだけが呪われたとも言えますね。でもそのカナンは、四男で、まあ、まだこの時はちっちゃい子だったそういう、ことなんですけど、なんででしょうか?
Well, the Bible doesn't give us specifically, the reason here in Genesis. Later on, the Jews said, in the Talmud,what Richard pointed out, that they think perhaps it's indicating that, that Ham actually went into the tent and sexually abused his mother, and in doing so, he made some kind of a power grab over his brothers.
で、まあなんでかなというのは聖書では全ての答えは、書いてないんですけどタルムンド、まあ、ユダヤ人が書いてたメッセージの解釈かな、まあ、そういうのを見るとそのハムがしたことは父の裸を見ただけじゃなくてその深い意味合い的にもしかするとその、母親を、まあ、無理やり、きつめの性虐待、セクハラやな言うたら
Rape、
うん、をして兄弟よりも上に行こうとしたのではないかと言われています。
And that whole thing is exactly what is talked about in the myths of Horus as well. That's how Horus and his brothers had a big struggle, and it ends up with a sexual scandal.
で、それで見て面白いのがそのホーラス、そのハムと全く同じ話を何回も繰り返すその神が、そのユダヤ人が言ったように、母親にその性的な圧力をかけてそれによって兄弟たちとすごい関係が悪くなったり、まあ、難しくなったっていう話がホーラスのという神にあります。
Right. So now putting all that together, let's go back toGenesis 9 and look at some of the other parts that are emphasized here.
で、それを一回押さえてもらった、押さえてもらって、創世記9章に戻ってみてください。
It says that he's in verse 21, when he drank some of the wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent.
9章21節ですね。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。
And then it says that, you know, that he, in verse 23, they walked in backward and covered their father's naked body.
23節、それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。
They wouldn't see their father naked at the end of verse 23.
彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。
And then it says that when he found out what his youngest son had done to him, he said immediately, "Cursed be Canaan."
24節。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って呪いました。
So the idea that Canaan could have been the son of Ham through the wife of Noah actually fits the context.
なのでこれを見ると分かるのが、もしかするとそしておそらくカナンというのはノア、ノアじゃない、ハムとノアの、嫁が作った子供になるかもというのが、まあ見たら分かります。
まあ、いや見て分かりますじゃなくて fits the context。
あ、まあそう見ることができます。
文脈ではあの青、
あ、文脈では
We can't say that absolutely for sure because it doesn't say it, but it is possible。
なのでその聖書だけを見るとそれは言い切れないんですけど、他の書物を見ると、まあ、そうだった可能性が高く
なります。 So what was it? What was that last thing you said, Jeff? Just repeat it?
It seems that there's an idea here which is not explicitly stated, but it fits the context that Canaan may have actually been the child of Ham and Noah's wife. And this might not be simply, oh look, Dad's got nothing on, but it might actually be that Ham went into the tent and actually, while the father was drunk, either emasculated Noah in order that he wouldn't have any more children, or he slept somehow with his mother and had a child through the mother, and that child was actually Canaan, which Noah later found out, and he cursed that child. So that there's two possibilities there. But I'm not saying that definitely happened, and the Bible doesn't say it, so we have to be very careful.
Okay.
But we do have grounds for saying it. Let's look at... Leviticus chapter 18.
なのでその言い切れないから、まあもちろん聖書に書いてないからそう言い切るのは本当に良くないんですけど、まあその可能性が高いなっていう見た上で、レビキの何17章、レビキ18章を見てください。
Now this is very interesting because it associates Egypt and Canaan here with the same incestuous and kind of practices thatfit that context that we've just seen in Genesis.
で、そのレビ記18章では、18節では、そのエジプトとカナンの関係性がすごいその創世記さっき見たところですごい同じ繰り返しというか同じコンテクスト、コンテクストですね。
文脈
が見れます。
So let's look at Leviticus 18. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, 'I am the Lord your God.'" Okay.
レビキ18章、ついで主はモーセに告げられた。イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神主である。
In other words, I'm the one, the eternal one, and you're to model your lives off me. That's what he means by saying that.
簡単に言うと、私はあなたの神だから、私のよう、私に従って人生を歩んでいきなさい。
You must not do as they do in EgyptWhere you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan, where I'm bringing you. Do not follow their practices.
3節、あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの土地の習わしを真似てもいけない。
Now look at the first two examples of what they were doing in Egypt and Canaan.Verse 6 and 7. No one is to approach any close relative to have sexual relations. I am the Lord. Do not dishonor your father by having sexual relations with your mother. She is your mother. Do not have sexual relations with her. And the next one, do not have sexual relations with your father's wife. That would dishonor your father. I should get a proper translation here so that we get the actual words here.
はい、6、7、8を見てください。
You know, Jeff, it says exactly what it says previously. It's much better.
Yeah, yeah.
It says uncover her nakedness, uncover the father's nakedness.
Right.
It's exactly the same.
Yes.
エジプトとカナンの罪が出てくるんです。それが6、7、8で、あなた方のうちに誰も自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。父を恥ずかしめること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから彼女を犯してはならない。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなた方の父を恥ずかしめることである。
Okay, but again, the translation here, we're reading every translation we have here in English and Japanese doesn't translate it very well. the word is uncover your father's nakedness. When it says every time it says dishonor in this one, which is almost every verse, it's saying it means to uncover your father's nakedness.
で、まあ、日本語のどの聖書も英語のどの聖書も、まあ、すごいその訳が間違ってるなって思うのは、元を読むと父の裸を、表してはならないというか明らかにしてはならない、まあ、そういう裸にしてはいけないかな、
うん、
そういう意味が実はあって、なんかちょっと訳が間違ってるというかずれてるなと思います。
So this is important because it gives us a direct connection with Genesis chapter 9.
すっごい大事なのは、創世記8章とつながりがすごいありますね。
9章
つながりがすごいあります。
Look at Leviticus chapter 18 verse 8.
レビ記の18章
Oh, actually verse 7 and 8. 18
章の7と8を見てください。
It says, let me read it exactly and you can just translate it from this one.The nakedness of your father or the nakedness of your mother you shall not uncover. She is your mother. You shall not uncover her nakedness. The nakedness of your father's wife shall you not uncover. It is your father's nakedness. So it says that to uncover the nakedness of your father's wife, it's saying that's your father's nakedness.
新改訳ではなくてこのもう原作じゃないかな。
まあ、this is King James, but it's very literal translation.
英語のすごい元と一番似てるようなその聖書から僕が勝手に、直訳すると、父の裸を、そして、母の裸を、アンカバーじゃない、まあ、
表
してはならない。それはあなたの母であり、彼女の裸を表してはならない。そして
レビ18章8節。
はい。レビ18章8節は、あなたの父の、家内の裸を、表してはならない。そして父の裸も表してはならない。うん、
それはあの父の裸だから。
あ、それは父の、ああ、なるほど、
うん。
父の裸だから。あ、OK。
うん、だからレビの18章8節はもし父の妻と寝たらそれは父の裸を表していることですと書いてます。
ああ、なるほど、
うん、でそういうことを言うと、まあ、じゃあそれはハンがもう文字通りに自分の父にやった、彼は彼の裸を見た、だからこの箇所を合わせるとじゃあその解釈は言える、まあ、絶対的ではないですけど、でもまあこの箇所では特にエジプトとカナンのようなことをしてはならないと書いてますので、うん、まあ、両方合わせてみると、まあ、そうじゃないかなと思います。
You said English?
はい、yeah. So in Leviticus 18:8 it's saying don't uncover the nakedness of your father's wife because that's your father's nakedness.So in other words, to sleep with a father's wife is the same as uncovering your father's nakedness. So it seems that the context here is the same in both cases. It's saying, don't be like Egypt and Ham. I'm sorry, Egypt and Canaan. You know, and Egypt and Canaan are associated with this. Don't be like Ham and don't be like Canaan. So don't do what they did.And then it goes on with all of these abominations. But the very first ones that are emphasized is the going into your father's wife because that's uncovering your father's nakedness. So it, as we start to understand this, it gives you a picture. Ham was a pretty bad guy. And the way his son was born and the curse that was on him, and then Canaan just went on and did exactly the same thing, and the whole nation was doing these things. This was some pretty bad people that God judged.
で、まあ、これを読むと分かるのは、そのほぼ言い切れそうなのは、そのカナンというのはノアの奥さんから生まれたハムの息子だったんですね。だからもうハムはそのちょっとした失敗をしたというより、 かなり悪いことをしているということがわかります。そして、エジプトやカナンのようにならないとならないようにしなさいと神様が言うのも、本当にカナンの土地にいた人とエジプト人はハムのやったことをどんどんどんどん世代ごとに繰り返していってたようで、まあ民としてはかなり、邪悪な民だったということがわかります。
And again, don't forget that this is not a one-off incident. Reuben did the same thing in order to try to get political rule over his household. He did the same thing, and he was cursed and lost his right as the firstborn.
で、まあ、ただちょっと一回分かっておいてほしいのは、そのルベンというのは同じ罪を犯して自分の父の、家内によってそういうことをしてしまったので呪われて自分の立場というのを、長男としての立場を失ってしまいました。
And then Absalom did the same thing with David's concubines. When Absalom turned against David, his wise man said, his counselor said, you know, you should go and expose, sleep with all of David's concubines on the roof in front of the whole nation, showing that you now have power over his whole house.
なので、その、それを見た上で、思い出してほしいのは、そのアブサロムっていうのは、まあ、ダビデの息子なんですけど、アブサロムのその、アドバイザーかな、その、まあアドバイザーね、
助言者
がその言ったのは、ダビデと寝た姑や奥さんをとあなたも寝ることによってあなたの権威を主張することができるよという、
国の前で
それを明らかにしたらいいんだよって言いました。
And then immediately after he did that, he was hung on a tree, and it says, "Cursed is everyone who hangs on a tree."
そしてその姿でそれによって呪われて木に吊るされて死にました。そしてその後に木に吊るされて死ぬ者は不幸な人、その呪われよ。
So, yeah.
I'm really sorry to bother you, interrupt you, sorry to bother you. But you can answer this at the end if you want. I just want to ask something quickly because, like, the interpretation's not running smoothly in my head because there's something I'm not understanding. So can I just ask it and then if you want to answer it at the end or now? Or it's about this nakedness thing.
Yeah, go on.
What would you prefer?
No, you can ask me now. That's fine.
Oh, yeah, cool. I'm just confused between the nakedness. I understand the examples you've given past Ham because, like you said, you can see with Absalom and Reuben that there was actually intercourse in an inappropriate manner, right? But from the Garden of Eden to Noah, just this kind of mention of nakedness and the immediate need to cover it. Like they saw they were naked and they do want to see each other naked, right? I just want to know if that's linked to, I don't know, then when, what am I trying to ask? I'm trying to ask the nakedness in Leviticus, that can't just be seeing someone naked, right? What is that meaning? Is that meaning intercourse when it says you shall not approach and uncover anyone's nakedness? Is that what it's saying or is it just saying seeing someone? And is it the same kind of scene like in the garden? Like, and could that mean, I just wanted to know if maybe in the Hebrew, in trying to interpret what Ham did, they missed what, the, you know, and they missed that kind of thing that Ham was, there was some sexual thing with his mum. Because it doesn't make sense that the law is just to see someone naked, unless that's how high the law is. I'm just trying to understand that part of it.
Yeah.
Does that make sense what I'm asking? Sorry, I don't know how to ask it.
That's alright. Yeah, I understand what you're saying. Yeah, I'll answer. Okay. I'll answer that. Well, just give it a quick translation.
まあ簡単に言うと、その裸を見るというのはその性行為を表すのか、ただ単に裸を見てしまうだけなのか。そしてアダムとエヴァ、そのエデンのその話とそこからまあノアの洪水のまでにそういう裸を見るという意味合いが出てきたのかということ、そしてもし出てくるならそれはどういう意味なのかなっていう、そういう質問でした。
Okay, it's a great question, and I'm planning to slowly uncover this, so no, don't be sorry because it's a good question, but yeah, I'm not just going to give you a quick answer. Because we'll see it as we go through it. But
as we are getting, I'm sorry, my brain's like, I don't even know how to take this when I get. All right.
Yeah.
I'm sorry.
That's all right.
でまあその質問の答えはパッと出せるものじゃないので、まあメッセージを見ながら少しずつ 答えていこうかなと思ってます。でもまあすごいいい質問だと思います。
はい。So basically what we're saying is, of course they're related very strongly, to each other.
まず一個だけ言うのは、その確かに裸を見ると性行為っていうその意味合いというのはすごい似ていると思います。
And obviously Leviticus, the context of Leviticus absolutely is sexual immorality, incest and sex with animals and all, the whole lot.
で、まあ、レビキというのは確かにその動物と性行為とってはならないとかいう、そういう結構詳しくその、その制限、性行為に対する制限とかを、まあ、書いているので、まあ、特に見たら分かるんじゃないかなと思います。
And it goes on not just to Leviticus 18 but also 20. He goes through the same, the whole things again. It's what was a common practice, it seems, in Egypt and Canaan.
で、20章まで行くと、まあ、また同じようなことを繰り返してやってはいけないというんで、まあ、その時の時代の地域、この地域には、そういう汚い、まあ、正しくないことをよく行われていたということにと読み取れます。
One thing we can get from this, if you go through the list in Leviticus 18, is that everything that was forbidden is something that goes against nature.
はい。そしてその18章で見てわかるのは、禁止されていたのは、まあ、ここでは自然、不自然なんですね。自然の当たり前に反していることになります。
Okay. This was pointed out in a commentary by Adam Clark. And sorry, not Adam Clark. Someone else, I forget. I'll give him credit one day. He said, it was the other guy, not Adam Clark, the other guy on my list. He said, every relationship here where the person was not to have a sexual relationship with this person is where naturally it breaks the natural headship and, you know, superiority and inferiority relationship.
で、まあ、これはちょっと他のとこから学んで、まあ、その人すごいなって思った、この教えがすごいなと思ったから言うんですけど、18章でダメと言われていることは、その、なんか権威のバランスというのを、
自然な
権威のバランス、頭としもべのその自然なバランスを何かによって崩すこと、それがダメというように、簡単に言うと書かれています。
For example, obviously your father's wife is naturally over you and always will be.
あなたの父の母は自分より権威が高い、立場が高いというのは変わることのないはずです。
But a rich person and a poor person, that's just human custom and that could be broken by a marriage.
ただしその富んでいるものと、まあ、貧乏人というのは人間の、まあ、文化的な地位の差になるので、まあ、結婚とかによってそれは常に変わることはできます。
It's not nature that teaches us that a rich person should be ruled over a poor person. That's not nature. It may be human custom, but it doesn't break the laws of nature for that to happen.
まず一個だけ押さえておいてほしいのは、その金をいっぱい持っているから金のない人より偉いっていうのは、まあ、人間が勝手に文化的に作り出したものなので、まあ、そういうことは全然、ここに書いているものとは違います。
To marry two sisters will always be against nature because naturally two equals will then be competing for one, and that would be a terrible burden for them, as we see with Rachel and Leah.
二人の姉妹と、が結婚したらならないというのは、平等な二人がお互い、まあ、その簡単に言うとライバル心を持ち合って競争し合って誰かのお気に入りになろうとするというのは、まあ、2人にとってもしんどいことになります。でそれはなんでわかるかというと、そのレアとラケルの、まあ、場合ですごいよくわかりますね。
Rachel and Leah were equal, but then suddenly Leah becomes the first one and Rachel becomes the second one, and for Rachel she can't bear it.
まあ、ラケルとレアは、ヤクブと結婚したため、ラケルというのが先に子供を産むことによって、 レアが先に子供を産むことになって、ラケルはすごいそれに対して、悔しがってるというより、まあ、嫌な思いをしてますね。
There's nothing wrong with, for example, a servant man marrying a free woman, even if by human custom that would not seem normal, but there's nothing naturally wrong with it.
で、しもべ、あるいはその奴隷である男と、自由人の女が結婚するのは聖書的には全然よくて、人間の、まあ、言うたら勝手に作り出した文化で見るとおかしく思えても、それ全然間違ってはないということなんですね。
But homosexuality or、when a person is in a sexual relationship with an animal, this is against the natural course of nature where God has put people above animals and for example.
で、例えばでもこのダメと言ってるのは、まあ難色、まあ簡単に言うとゲイが、とかそういう性的な関係はもちろんダメで、まあ、不自然なんでね。で、そしてその動物は人間より下に置かれたものなのに、その性関係をしてしまうと、その自然バランス自体が崩れてしまうということで、それはもうダメというふうに18章書かれてます。
Right, so that also gives us some insight into why God forbade these things, not just for genetic reasons, but also because it disrupts his natural order that he created in the beginning.
Yeah, それはその、まあ、例えば動物と性関係を結んでも子供生まれないとか、そういう簡単な理由じゃなくて、その自然のある意味法則に反することになっていくので、まあ、かなりダメということは神様は、しっかり分かっていただきたい、分かってほしいと書かれたことです。
Okay, but there's more to this.
ただ、こんな簡単な、解釈だけじゃないんです。
To expose someone's nakedness from the very beginning was to expose their sin, because nakedness was the very first, very first symbol of sin and the very first sign that they felt of sin.
服を冷やがすというか、その裸を表すというのは、罪をバラす、他の人の罪かなを明らかにするということで、それはそういう象徴があります。まあ、それどこで見れるかというと、罪を犯したアダムとエヴァはまず最初に気づいた、感じたことは裸であるということでした。
In Genesis, chapter 40, I think it's in 42, when Jacob's brothers come down in verses 9 to 12, Joseph accuses them of coming to spy out the nakedness of the land.
で、その創世記40章。
創世記42章、9節から12章。
創世記42の19
から9から12。
9から12を見ると、そのヨセフは兄弟たちがエジプトに下ってきたのは、エジプトの国としての裸をスパイというか、その偵察するために来たというふうに、まあ、それは間違ってるんですけど、そういうふうに、訴えます。
So, in a sense, Joseph is accusing his brothers of doing the same thing that Ham did to Noah. You're looking at the nakedness of Egypt. You're looking at the nakedness of Noah.
なので、面白いことに、そのヨセフが兄弟たちに訴えていることは、ハムがしたことであって、他の者の裸を見出すじゃないけど、その見つける、見つめる、明らかにする。そういうことをしてるだろうと、兄弟たちに訴えます。
You've come down here to find out our weakness so that you can somehow overpower us.
私たちの国としての弱点、エジプトとしての弱点や弱みを探し出して見つけ出しては、そこにつけ込んで権力を持とうとしているだろうと。
So, seeing the nakedness of someone, in a sense, is having a full insight into this person's sin and this person's weakness.
誰かの裸を知るというのは、その人の抱える罪、そしてその人の弱みを感じ取る、そして受け取るということを探し出すという、ふうにも読めます。
And even worse than actually seeing it is when Ham goes and tells other people about it.
そして一番ダメと言えるのは、その裸を見ることだけではなくて、それを兄弟たち、そして他の人にばらしていくということなんです。
So in a sense, we can put the the sexual relationship and marriage together here and understand God's purpose of marriage.
だから、まあ、こういうその正しくない、性関係を見た上で私
not 正しくない Real, God's purpose in creating a sexual relationship in marriage.
あ、そういうことか。まあ、こういう例を見た上で分かるのは、まあ、読み出せるかなというのは、神様がそもそも結婚というものを何で作ったか、そしてそれの目的は何だったかというのを見ることができます。
In other words, the husband and the wife in that relationship get not only the sexual relationship, but also a full insight into the other person's weakness and sinfulness.
象徴的に言えるのは、その男と女が結婚として結ばれるときに、相手のことを知るというのは、相手の弱み、そして抱える罪も知ることに、そして一体となることになります。
But in that loving relationship, they're supposed to cover the other one's sin.
ただ、そういう関係、お互いをそうやって弱みも罪も知った上で、罪を覆う、裸を覆うことが、義務付けられているっていうかな。
Rather than exposing the other one's sin, they're supposed to cover it.
相手の罪をバラすんじゃなくて、隠すべきなんです。
Okay.
覆うべきなんですね。
So it says in Ephesians chapter 5, Husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word, that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. But whoever hated his own flesh, no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it just as Christ does also the church. In that sense, the Ephesians 5:25 to say 29, you see that the purpose of the husband there is to present his wife as holy, to cover and make it spotless and without any sin.
Okay.エペソの5の25から29を、早く読むと、夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身やシミやシワやそのようなもの、何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養って育てています。それはキリストが教会を創されたのと同じです。まあ、これを見てわかるのは、まあ、簡単に言うとその夫としてはその妻の、シミかな、シミやシワはそのようなもの一つ何一つない清く傷のないものと表さなければいけないということです。
In a marriage relationship, we understand the other one's fault absolutely, perfectly, and clearly, and our job is to forgive and to cover and not to expose it.
そして結婚というその関係の中で、必要となるのは相手の弱みをそして、罪を知った上でそれを許し隠し覆って受け止める、それが、不可欠です。
And when kids grow up together in a family, they will see each other's nakedness. But when they get older, they don't do that anymore. And they're not to expose and or even see each other's nakedness when they become adults.
子供同士でも、子育てする中で子供同士でもそうで、最初小さい頃はお互いの裸を見るんですけど、大きくなるにつれてお互いでもそういうことをしなくなるのは、まあ、同じような形になりますね。
So basically at the bottom of this is exposing someone's sin.And the motive is in order to get some kind of authority over them.
結局のところ、一番言いたいのは、誰かの裸を覆わなければいけないというのは、相手の罪を見て、バラすことによって自分が上になる、そういう権力的にちょっと上になるというのじゃなくて、覆わなければいけないということです。
Now that's a huge difficulty. It's very, very difficult.To do, and marriage for that reason is a struggle for everybody, and it's supposed to be that way because that's how we learn to come into the we see people's sin for what it is, but we have to cover it as Christ covered us.
はい、でそれがすごい実は、まあ分かっている人もいると思いますけど、それはすごい難しいことで、相手の罪を覆ってばらすんじゃないというのは、すごい難しかったりしますけど、まあ、そのためにもその結婚は、大変な時があったりしますけど、それでもキリストが教会を愛したように罪を覆っていく、それは私たちが、示されているものです。
And the problem with fornication is that people want to have the sexual relationship without the struggle and responsibility of having to protect and cover the sins of the other person.
That was fornication in Japanese.
まあ、姦淫 or 不貧行。
で、まあ、姦淫と不貧行の問題というのは、相手の罪や弱さを裸によって知ろうとするというか知った上で、特にそういう隠そうとする、コミットメントって何やろうな。その、誓いがないんですね。約束の関係ではないんです。
責任も。
あ、責任を負わないという形です。
うん。So this tells us we are not to expose the nakedness of any relative. In other words, don't ever, 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 ever talk about the sins of anyone in your family to anyone else.
はい、なのでその少し難しいっていうところがありましたけど、本当にここで大事なのが、絶対に親戚の罪、そしてまあある意味裸ですね、親戚の罪を絶対にばらしてはいけないということ、他の人としゃべそういうことをしゃべってはいけないということになります。
So obviously this is something I think the whole world has lost. Maybe we lost it with Adam and Eve, but the principle for us as believers is to get back to this standard where we don't talk about the weaknesses or sin, I mean sins of our family.
で、まあ、このことはすごい世界中で完全に忘れられた、まあ基準、基本だと思うんですけど、というのは、まあ、アダムとエヴァの時からこの法則というのは崩れてきたと思いますけど、親戚の、そしてまあ家族の罪、悪さをばらさないでということなんです。ただ、私たちは、新しく作り上げられたものとして、この基本、この基準にやっぱ戻っていかないとダメだなと思います。
So this is in answer to Lena's question. It's a multifaceted thing. Just like, you know, the hating someone is the same as murder, really, because ultimately that's what it will lead to. It's the same with exposing a person's sin by talking about them. It's really trying to gain some advantage over them in doing that. And the ultimate example of that would be the sin of Ham, or at least we can say the sins of the Egyptians and the Canaanites in this time.
Okay, what's multifaceted?
まあ、多側面。いろんな。
まあ、これを、この学び、この、多側面な見方をすると、言いたいのはその、まあ、いろんな方向から見ると、その、あなたの兄弟を嫌うことは、その兄弟を殺しようと同じだというのは、そういう罪を、その相手を嫌うことは死に、そしてその暴虐な虐待につながることと同じように、相手の罪をばらすというのは、その人の上に立とうとする、周りから見て権威を持とうとすることなので、そして、まあ、それはダメです。
Okay. So I'll stop there because I think we've searched out this enough. For now.
で、まあ、すごいいろんなとこを今日はカバーできたので、まあ、ここで一回終わりますけど。
I guess the main point for us is this. God has put us all in families. And one of the main purposes of being a family is to cover each other's sins and weaknesses and failings.
まあ、いろんなとこ見ましたけど、まあ、今日言えるのは、そして今日持って帰ってほしいのは、家族というのは、神様が私たちに与えた存在で、それはお互いの罪を負うため、他の人にばらすためではないんです。
Don't tempt a person to talk about the sins of their family.
他の人にその人の家族の罪をばらすように誘惑さえかけないようにしましょう。なんかその人から聞き出そうとしたりとか絶対やめましょう。
Don't listen to people when they talk about the sins of their family. Stop them from telling you about it if possible.
他の人が自分の家族に対する文句とかを あなたに言ってくるときに、もうそういうとこから逃げ去りましょう。そして、まあ、できればちょっとやめてというふうに、もう聞かないようにしましょう。
And let's not expose each other。
そしてもちろん自分、お互いの罪も覆うようにしましょう。
Okay, I'll stop。
はい、これ以上言ってたら一生かかるので終わります。
はい、All right, じゃあ let's pray。テナト様、どうかあの今日の学びを実行できるように助けてください。本当にあのそのハムの罪、またカナンの罪、その呪いを私たちはあの続けないように導いてください。本当にあの貴重なその家族関係をあの立てるように助けてください。イエス様の皆によって祈ります。アメン。
アメン。